説教、肉の武器ではなく、獅子ども倒木師。
この新約聖書のコリントの信徒への手紙を書いておりますパウロという人は、実際に会ってみるとその外見は弱々しい、話はつまらないという批評を受けていたようであります。これはただいま読まれましたこのコリント書の10章の10節のところにそのことが書いてあります。他の聖書ガラテヤ書では自分の病気についても書いているところがあります。私の身にはあなた方にとって試練となるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、神の使い手でもあるかのように受け入れてくれた。聖書には入っておりませんけれども、パウロのことを伝えている書物によりますと、こんなふうに書いてありますね。その体型というんでしょうか、この外形的なものっていうのは、小柄で頭がはげ、足が曲がり、健康そうでしかめ面をし、鼻が高く、しかし慈愛に満ちた、ある時には天使のような顔をしていた。病気があったということ、その姿形は決して美しいものではなかったようであります。しかしその顔は天使のように輝く、そういうものを持っていた。そういう姿が浮かんでまいります。パウロが育ったこのタルソの町というのもですね、ギリシャ神話の神々、あるいは皇帝への崇拝が行われていたし、タルソの湿度のモザイク画から伺えることは、パウロの時代にもこのゼウスとかデオニソスなどの、このギリシャの神々への信仰があったようであります。ギリシャローマの世界においては、この健康的で体型が美しいということが一つの価値を有していた。ですから病気で醜い姿の外形、これは足が曲がっているとかですね、頭がこう毛が少なくなっていたとかですね、そういうようなことはですね、このギリシャローマの世界ではやっぱり価値が少なかったと。ですから病気の人のギリシャ彫刻っていうのはこうあまり見かけないですよね。病気の人をわざわざ彫刻するというようなことではなくてですね、ダビデ像なんかでもこう素晴らしい若い青年のですね、輝きに満ちた姿っていうものがこう彫刻されているわけであります。ギリシャローマの世界ではそういうことであった。一方ユダヤ教の流れにもですね、この旧約聖書のレビ記にはこんな記述があるんですね。障害のある者は、体にいろいろなこのハンディキャップって、この障害のある者は世々にわたって神に食物を捧げる務めをしてはならない。目や足の不自由な者、鼻に血管のある者、手足の不釣り合いな者、背中にコブのある者、目が弱く血管のある者、出来物や回線などのある者のあるものなどは捧げ物を務めをしてはならない。神殿の垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいたりすることは許されていなかった。そういうことがこのレビ記の中には記されているのであります。このようにこのような障壁を打ち破り、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと、マルコ福音書がイエス・キリストの十字架の出来事をによってもたらされた事実を記述しましたとき、そのような福音の到来がイエス・キリストによってもたらされたということを明示したのでありました。つまりギリシャ・ローマの世界においてもですね、からでもなく、あるいはユダヤ教の 旧約聖書の世界からでもなく、イエス・キリストによって、イエス・キリストのその御業のゆえに、病ある者も、障害を、体に障害を持つ者も、神の恵みに良くすることができるということを語っているわけですね。新約聖書は語っているわけであります。それがイエス・キリストがもたらした福音だった。ギリシャ・ローマの世界ではなく、あるいはユダヤ教の世界でもなく、ただイエス・キリストの御業、その働きによってこの福音が伝えられるようになったと。イザヤ書の言葉の中にこういう言葉がしかし記されておりますね。その時目の見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。あれ野に水が湧き出て、あれ地に川が流れる。この出来事が、この旧約聖書のイザヤ書に予言されていたような出来事がイエス・キリストによってもたらされたと新約聖書は書いているわけであります。ですからギリシャ・ローマの世界においては、彫刻が、先ほど病人の彫刻はなかったと言いましたね。なかっただろうと。しかしキリスト教芸術っていうんでしょうか、キリスト教の絵画には来病人の癒しも書かれているわけですね。あるいは盲人の癒しも、ベテスダの池の周りに、あの38年間ですか、病気で苦しんでいた、そういう人たちの絵もちゃんと残ってますね。つまりそれはイエス・キリストによってそういう人々にも福音が述べ伝えられて、癒しが与えられたんだということを記され、そのことが記されているからであります。パウルは自らの肉体の癒しさ、醜さ、そういうものを超えて、目の見えない人がの目が開き、聞こえない人の耳が開いて、歩けなかった人の足が鹿のように踊り上がる、まさに荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる、そういう出来事がイエス・キリストによってもたらされた。まさに自分のうちに、自分の姿は病気を持っていた、外形的な意味でも醜いものであったパウロは、しかし自分の上にキリストの福音の光が注がれていることへの感謝と確信を失うことがなかった。このコリント書の前のところの第一の手紙の方で読んだあの有名な言葉を我々覚えていると思います。土の器の中にこの宝を持っているという言葉がありましたね。土の器、しかしそのこのような宝を私たちは土の器に収めています。だから私たちは落胆しません。たとえ外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。見えるものは過ぎ去りますが、この内なる宝は永遠の輝きを持って朽ちることがない、復活のキリストと共に生きる、その恵みをパウルは語っています。その喜びを語っていました。たとえ醜いこの体であっても、私のうちにはよみがえりのキリストと共に生きる福音の恵みが与えられているんだ。このことをはっきりと言ったのは新約聖書であり、イエス・キリストの福音によったのでありますね。ギリシャ・ローマの世界からでもなく、ユダヤの世界からでもなく、このイエス・キリストによって示された福音によって、このように言うことができるようになったのであります。 従いまして、やめるものもたとえ外形的にどんな醜いものであっても、そこに神の福音、神の光が与えられていくならば、どんな人も神の御前に恥じることはない。この福音を自分は心から誇りにする。キリストを信じるということは、人間の中に新しい生きる力をもたらしていくものであります。パウロはこの第一の手紙、コリントの第一の手紙の方で、神の国は言葉ではなく力なのですと書いています。神の国についてただ議論したんじゃない、イエス様は議論したんじゃない、神の国は言葉ではなくて新しい力なんだ。戦方つくれども望みを失わず、途方に暮れても行き詰まらず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅びない、そういう力が私のうちに与えられている。ここに神の国が来た、ここにキリストの福音が与えられている、ここに復活のキリストと共に生きる恵みがある。自分の周りに四方八方塞がっているように見えても、なお望みを失うことはない。途方に暮れて立ち止まるようなことがあっても行き詰まらない。虐げられることがあったとしても見捨てられない。打ち倒されても滅ぼされることはない。ノックダウンすることはあってもノックアウトにはならないと、ある人は訳してますよね。まさにこれがよくわかるんじゃないかと。我々も人生の中でたびたびノックダウンされる。しかしノックアウトにはならないんだ。その力はどこにあるんだ。どこから来るんだ。それがイエス・キリストのよみがえりの恵みなのだ。神の国は言葉ではなくて私たちを生かしていく、私たちを失望から立ち上がらせていく、そういう力なのだ。そういうエネルギーがキリストによって絶えず与えられていくんだ。それがパウロの中に働いていた信仰の力であります。その言葉が、そのような力が今日の聖書の3節において言われている。今日の十章の3節読んでみます。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなくて、のではなく神に由来する力である。それは要塞をも破壊するに足るものです。そうか。私たちを取り囲んでいる世界、自分の人生、数々の力によって私たちがさまざまに打ち倒されたり、あるいは虐げられたり、途方に暮れることがある。そういう力に対して、私たちの戦いの武器は肉のものではなくて神に由来する力、神から与えられる力、キリストその方の力、よみがえりのキリストと共にあるその力、それがパウロに与えられていた力なのであります。それは死を打ち破る復活の事実であります。私たちを取り巻いているさまざまな、私たちを死に追いやっていくような死の現実を命の支配に変えることができる、そういう力が人間からではなくて神から与えられたものだ。神によって来たんだ。神から使わされた、それがイエス・キリストによって明らかにされたよみがえりのイエス・キリストの姿であります。私たちがこの世の現実に何度失望し落胆し打ちのめされても、私たちをキリストイエスにある よみがえの事実の中に生かしてくださる、それが私たちの戦いの武器なんだ。私たちは肉において歩んでいるものだ。確かに傷つき、さまざまに弱さを持ち、病を持ち、さまざまな私たちはこの肉の弱さを持っている。しかし肉において歩んでいるけれども、肉に従って戦うのではない。私たちの本当の武器は肉のものではなくて神から来る力なのだ、そう書いています。イエスの死をこのコリント書の第4章の8節の四方から観音を受けても窮しないという、あの言葉を書いている中にですね、パウロはこういう言葉を続けています。イエスの死をこの身に帯びているからだ。イエスの死をこの身に帯びている。イエスの死は死で終わらない。イエスの死こそイエスのよみがえりに至る、そういう命である。命につながっていくものですから、イエスの命がこの身に現れるためである。イエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためであると、四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、その言った後にその言葉を続けています。イエスの命がこの身に現れるためである。この私たちの死ぬべき肉体にイエスの命が現れていくためである。これが大きなんですね、目的なのだ。神が私たちをそのように導いているのである。この並外れた偉大な力は人間に由来する力ではない、神から来る力である。パウロはこの世の力を用いて相手を屈服させようとはしませんでした。この世のどんな力も神の力には勝てないことを知っていたからです。キリストはあのゲッセマネの園で捕らえられた時に、祭司長たちや律法学者、ローマの軍隊が槍や棒を持ってやってきた時、ペテロが持っていた剣を抜いて大祭司のしもべマルコスに切りかかった。そしてその右の耳を切り落とした。その事件がありました。その時キリストは言われました。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。剣を取る者は皆剣で滅んでいくんだ。この世には神に逆らって建てられているさまざまな砦がありますよ、ね、例えば思想的な砦、神などを信じない、神などいないという無神論の理論、無神論というそういうことを信じている人もおります。そういう砦もあります。あるいは人間の傲慢から生み出されるこの科学万能主義、科学万能主義で人間の英知こそ神であると、そういった考え方も世の中にはあります。神などいるはずがないじゃないか、そういう考え方、あるいは人間の英知が全てであるというそういう考え方、人間の傲慢と人間の欲が生み出している社会、そのような考え方が本当に人間を救っていくんだろうか、武器を持って武器を倒すということが本当に私たちに平和をもたらすんだろうか。キリストはマタイ伝の第5章でこういう言葉を言いましたね。自分を愛してくれる人を愛したところで あなた方にどんな報いがあるだろうか、どんな優れたことをしたことになるだろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。自分を愛してくれるものを愛する、それは異邦人でもやってるじゃないか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟だけに挨拶したところでどんな優れたことをしたことになるだろうか。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言う、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるではないか。あなた方はこの天の父の子供となる、そういうふうに生きるべきではないか。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。そうキリストは言われました。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々で飢饉や地震が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。不法がはびこるので愛が冷える。そういう現実が今私たちの世界にいろんな形で忍び寄っていると思います。他国のことよりも自国の利益を優先するということ、他人よりも自分を愛するということ、そのような自己中心的なエゴイズムの世界が大きな世界の潮流になっておりますね。しかしキリストは、自分を愛してくれる人を愛したからとてどんな報いがあるだろうか、あなた方の天の父は悪いものにも太陽を昇らせ雨を降らせているではないか、あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさいとキリストは教えられました。まあ、言い換えれば、愛することを失ってはならない。キリストは2000年前にそう教えられましたね。自分を愛する者だけを愛する、そういうところにとどまっているのではなくて、そうではなくて、敵を憎めと命じられているけれども敵を愛し迫害する者のために祈れと、それがあなた方の天の父のことのあるためであると、そういう生き方をキリストは教えられました。言い換えれば、愛なきところに本当に恵みと平和はあるだろうか。本当に私たちは今日愛することを失ってはならないのだ、そのことをキリストは教えていました。このような時代が来ることをマザー・テレサなどは、まあ、予告していたように書いてますよね。先進国で経済的に豊かであると思われる国においてさえも、奥深いところに隠された貧しさがある。お互い同士心を許していかない貧しさ、精神的な貧困、寂しさ、愛の欠如から来る貧しさ、そう言ってもいい。愛の欠如こそ今日の世界における最悪の病なんだ。この世界で一番大きな苦しみは、一人ぼっちで誰からも必要とされず愛されていない人々の苦しみです。また温かい人間同士のつながり、そういうものも忘れてしまった家族や友人を持たないゆえに、愛されることの意味さえ忘れてしまった人の苦しみ、そういうところにキリストは来たんじゃないでしょうか。ギリシャ・ローマの世界もユダヤの世界も顧みなかったような、 そういうところにイエス・キリストは使わされて、そして全てのものに対して神の愛が与えられていく、そういう世界を切り開いてくださった。マザー・テレサはこんな2つの例を挙げてましたね。この一つはこのニューヨークで起こったことだった。一人の女性がこのいつかは分からないけれどもとにかく亡くなったという知らせを受けて、その修道会の人が訪ねていった。知らせを受けた。他に方法がなくドアを壊して中に入った。そこに何があったんだろうか、何を見たと思いますか。そこではなんとむごいことにネズミが死体を食べ始めていた。シスターたちはこの女性の身元を調べようとしたのですが、どこで働いていた人なのか、誰の娘なのか、誰の妻なのか、何も分かりませんでした。住んでいたアパートの番地以外この女性について何も分からなかったのです。向かいの住民たちも何も知っていませんでした。なんという貧しさの極みでしょう。その女性が感じていたであろう寂しさ、他人にとっては邪魔者でしかなく、彼女には尊厳のかけらも与えられていなかった、そういう現実が私たちの社会の中にもいろんな形を変えて起こっている。第二の例はこんなふうな例を挙げてましたね。イギリスの高齢者のための大変よく整備されたホームを訪問したときに、それは素晴らしい建物であったけれども、そこの住人は一人残らずドアの方を気にしていました。その顔には笑顔がありませんでした。どうしてドアの方ばかりいつも見ているのですかと尋ねると、自分を訪ねてくれる人を待っているのです。息子か娘か家族の誰か友人がドアを開けて訪ねてこないかと夢見ているのですよ、という答えが返ってきた。ここにも見捨てられた貧しさがある。高齢者にとって一番耐え難いそれは貧しさなのだというようなことを何年も前にこのマザー・テレサは書いてましたね。そういう現実が私たちが生きている社会なのだと。私たちはこのように今日このように礼拝に参加し、交わりを、神との交わりを与えられ、人々との交わりを与えられていますね。この恵みを一人でも多くの人たちと私たちは分かち合っていきたいと思うのであります。私たちは信仰、希望、愛、そういう大きな恵みを聖書からいただいているのであります。このコリント書の13章には、信仰と希望と愛、この三つのものはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛であるというあの有名な言葉があります。この信仰、先ほど読んだ詩編33編にはですね、主は彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださる。私たちの肉体だけではなくて、私たちの魂を本当に死から救い、このさまざまに私たちは肉の体を持っているがゆえに弱さを持っています、破れを持っています、病を持っています。しかしその私たちのうちにイエス・キリストは誠の命と平安、誠の命を得させてくださる、そういう恵みを与えてくださった。我らの魂は主を待つ。主は我らの助け、我らの盾、我らの心は喜び、聖なる皆により頼む。そうこの詩編の33編は書いていますよね。この信仰に立って私たちもそれぞれですね、与えられているところで信仰、希望、愛、そういう技に 励んでいくものでありたいと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、本当に貧しい私たちでありますが、あなたの大きな恵みによって今信仰希望愛の恵みを与えられて歩むことの幸いを感謝いたします。どうか今週1週間与えられたところで、あなたの御前に信仰に希望に愛に生きることができますように、一人一人の小さな働きをどうかあなたが祝して共にいて、その働きを守り支えてくださいますように。ただいまより主の聖餐の恵みを受けようとしています。本当に主イエスキリストが肉を裂き血を流して私たちのためにその贖いの恵みを勝ち取ってくださった、このことを心から感謝し、この聖餐の恵みを受けることができますように。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。